ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びしていますが、先週今週とおうちでシネマスペシャルということで、神戸アホデミー賞でいつもいっぱい話したいのに全然喋れないと思っている神戸街角シネクラブの内屋敷保さんに、映画への思いや大好きな作品などについてマニアックにじっくりと伺ってみたいと思います。電話つながってるかな、屋敷。
はい、ありがとうございます。内屋敷です。
何のお礼？ありがとうございます。
僕はちなみにいつもマイバリカンでお家で散髪してます。
いいな。なんかね、もう私我慢しすぎてドーンって爆発すると結構やばいことしてしまうタイプなんですよね。
女の人は大変ですよね。
そうですよね。あの、次会った時に前髪短かったら、あれなんかケイちゃん変わったねって、え、屋敷わかるって言いますんで、
楽しみにしてます。
お付き合いくださいね。お願いします。
よろしいです。
さて、先週に引き続きおうちでシネマスペシャルということで、今日も2コマお話をお伺いしたいと思っています。
はい、
まず1コマ目ですけれども、どんなお話でしょう？
はいはい、まず1本目が、1998年のアメリカ映画、メリーに首ったけ。
懐かしい。懐かしい
ですよね。
はい、
これ実はですね、僕去年 の、 あの平成アホデミー賞をやったじゃないですか。
はい、やりましたね。
その時のコメディ部門でこれ上げさせてもらったんですけど、
うんうん、
1分で全然喋れなくて大失敗してるんですよ。
もやもやしたままなんですね。
はい、1年ずっと抱えてまして、
うんうんうん、
ちゃんと語らせていただきたいなということで。
大好きな作品をね、はい、中途半端に紹介したって、紹介しきれなかったらやっぱり嫌ですもんね。
そうなんですよ。
うん、
これ、まあ、今回紹介する作品全部なんですけど、
はい、
ちゃんとあの全部うちで見てから来ましたんで。
お、素晴らしい。
はい、
改めて、
はい、改めて感動してから持ってきました。
やっぱええなと思って、
はい、
うん、
もう大傑作ですから。
大傑作、
はい、
どうぞ存分にご紹介ください。
はい、ありがとうございます。まず、このメリーに首ったけ、というのは、まあ、去年の、アメリカアカデミー賞で作品賞を受賞したグリーンブックという作品がありましたので、
はい、
ご存知の方多いと思うんですが、これが、アメリカ南部の当時の黒人差別を、テーマにした、感動作でしたよね。
う
ん、
そうでしたね。はい、
でこれが、監督がピーター・ファレリーさんだったんですけれども、実はこのファレリーさんというのがもともとは兄弟、ピーター・ファレリーさんと、ボビー・ファレリーさんという2人の兄弟でずっと監督してらっしゃったんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。なので、通称ファレリー兄弟監督って言われてるんですけど、
うん、
はい、で、まあ、その、代表作が、メリーに首ったけなんですけれどもね。
メリーに首ったけはそのファレリー兄弟監督が作ったんですね。
そうなんですよ。
ほう、
言ってしまえばグリーンブックの原点にして大傑作なんですよね。
グリーンブックとメリーに首ったけは、
はい、
ちょっと原点感がないんですけれども ね、
実はね、
私の中で
これがつながってるんですよ。
ほう、
ただ僕はそのファレリー兄弟監督のずっとファンなんですけど、
はい、
実はグリーンブックはあんまり気に入ってなくてですね。
ほうほうほう。
例えるならば、ちょっといい人すぎて物足りないちょっと彼氏にするにはちょっとどうかなみたいなな
んで彼氏で言うんですか？
女性目線
だ。そうね、はい、優しいし何でも言うこと聞いてくれるんやけど、うん、なんか熱くならないのっていうやつですね。
うん、すごいいい話なんですけど、
はい、
そのもともとこのファレリー兄弟の特徴っていうのは、もともとはもう下ネタ満載、それから差別ネタ満載
あ
ブラックジョークたっぷり載せた作品。
なるほどね。
っていうのが、一応売りだったんですよね。
うんうんうん、
で、一応コメディ、これが、オリジナルというか、ずっとそういうタイプでやってらっしゃったんですけど、
はい、
このメリーに首ったけっていうのは、ロマンチックコメディが、一応、売りなんですけれども、それとオゲレツギャグが奇跡の融合を果たしている作品。
いやー、衝撃的でしたよね。
そうなんですよね。
でも女の子も好きなのは、キャメロン・ディアスが異常に可愛い。
これね、本当にこの作品がもう超ピークというか、
うん、
昨日だから僕見たんですけど、
はい、
たまらんかったっすよね。改めて見てむちゃくちゃかわいそうね。
いやもうめちゃくちゃかわいいですよね、うん、誰もが首丈惚れるっていうのが、
はい、
こんなに全世界の人間が納得する女優さんがいるのかっていう。
本当そうなんですよね、
うん、
そのこの作品のすごいところは、まあ、主人公の男と、まあ、その彼女メリーさん、
はい、
お二人は、まあ、どっちかというと普通の人たち善人なんですけど、その周りの人たちがみんな異常者ばっかりなんです。そこがすごいというか、
うんうん、
あので出てくる男が全部メリーが好きという。
そうなんですよね。
それこそ本当にメリーに首ったけ状態なんですよね。
はい、首ったけだからちょっとおかしいんですよね。
そこがすごいというか怖いというかなんですよね、
うんうん、
だからその善人なんだけど不運ばっかり続いているそのダメ男の主人公がちょっとその高嶺の花の美女と、まあ、結ばれるまでを描いた、まあ、ドタバタコメディなんですよね、
はい、
ただもうコメディ映画でもうむちゃくちゃな、まあ、ギャグ満載なんだけど根本はロマンチックコメディ、ロマコメなんですよね、
うんうんうん、
だから僕はもうこれ見て号泣したんですよ。
お
当時それを言っても理解してくれる人がなかなかいなくて、
なんか爆笑したとか、うん、元気になるみたいな位置づけでこの作品を持っている方って多いと思いますけどね、
うん、もちろん爆笑もするんですけど、
はい、
というのはやっぱりねこの、まあ、物語がハイスクール時代から始まって、
うんうんうん、
そこで出会った理想の彼女、
うん、
それがちょっとした不幸な別れがあって、
はい、
まあ、あのちょっと男の一物がこうチャックに挟んで
えらいこっちゃうね、もう
ちょっとあれ男としては本当にあの痛さはもう本当にたまらないんですけどというのがありまして、
はい、
まあ、そこから13年後、
うんうん、
まあ、本筋が始まるんですけど、
うん、
13年経ってもその初恋の彼女を忘れれない主人公がそのヒロインを探し求めてたどり着いたけれども、うん、周りを囲むいろんな怪しい恋敵に人をどんどん阻まれながら、
ね、
最終的にはでもその純粋なその男の誠実さが愛を勝ち取る、
うん、
はい、そのいわゆるハイスクール時代の、まあ、スクールカーストってあるじゃないですか。
はい、
はい、こう皆さん自分の過去を振り返ってみてはどうですか。もう僕なんかはこういかにも、まあ、その当時から、ね、その映画オタクというか、
うん、
まあ、どっちかというと、まあ、中その最下層でもない中の上的な中途半端な位置でもうはるか手の届かない女の人がいたとして、
はい、
その人がある日自分の名前を呼んでくれるんですよ。
呼んでくれるんですか。
こんな人が僕の名前を知っていた、
うん、
そこだけで僕もボーダーの涙ですよ。
涙ですね。
もう夢のような。
内屋敷くん。
本当にねこれリアルではありえないですから。
映画の世界ですからね。
そうなんですよ、
うんうん、
そして最後にそんな彼女と結ばれるんですよ。
もう本当にいろんなことに巻き込まれていろんな目にあって、
うん、
でも気持ちだけは変わらずに、
うん、
ね、
最後の最後で、
はい、
私はあなたと幸せになりたいのって言われて、うん、もうボロ泣きっすよ。
泣いてもいいよ。
もううちでもティッシュ出しまくりっすよ。いや本当にそれぐらい。
そうか、だから屋敷は主人公にこう、
ええ、
感情移入をして、
ええ、
ドタバタコメディの中で痛みも味わい、
ね、
悲しみも味わい、喜びも味わい、最後にこう選ばれる喜びで号泣。
そうそう、もう投影しまくりなんですよね、う
ん、いやそうね、
だそういう、まあ、文系オタク的なその人間であればまずハマるかなと、
は
い、
なるほど、
はい、
そこもそうか、その自分の学生時代のバックボーンによって感情移入の仕方、
はい、
この作品の置きどころが変わってくるかもしれないですよね。
そうなんですね。で、うん、まあ、ちょっと話を戻して、まあ、このファレリー兄弟の特徴として、はい、まあ、どの映画も大体ですね、
うん、
精神的にだったり肉体的にだったりどっか障害を持っているキャラクターっていうのは出てくるんですよね、
うんうんうんうん、
結構メインのキャラで出てくるんですよ。
なるほど。
で特に主人公として出てくるのが、
はい、
ちょっと挙げてみると2人の男と1人の女っていう作品、
うん、
ジム・キャリー主演なんですけど、
はい、
これも精神分裂症、これが主人公なんですよね、
うんうんうん、
それから2人に釘付けという、これマット・デイモンが主演なんですけど、
うん、
これ結合ソーセージ、
あー、
くっついてる双子の兄弟、これが主人公なんですよ、
はい、うんうんうん、
それから愛しのローズマリー、 これなんかはあの、まあ、言ってしまう、まあ、言い方はまあデブの女の人
そう
でも主人公なんですよね。
可愛いのよ。でも
そうなんですよ。
もうたまらなく可愛いんだから、
うん、だから見た目にはそういう形で一見その差別的なというところで表面的だけを捉えて結構ね嫌われてる監督でもあるんですけど、違うんですよね。その人は見た目ではないんだと、
はい、
その中身が大事だよっていうのは本当に映画を見てよくわかるというか、
うん、
その各キャラクターへの愛情というのが本当にきちんと裏打ちされた上でのその描き方というか、
うん、
があるからこその説得力で、特に身体障害の方が結構出てくるんですけど、
はい、
結構本物の方を登場させたりしてるんですよね、
うんうん、
でそれは決してそのなんていうのか上から目線とか、
はい、
このふざけてとかではなくて、
うん、
本当に等身大一緒の目線として映画のキャラクターとして描いてる仲間なんですよね。
そうね、その、うん、みんな一緒だっていうところ、
うん、
愛とか思いとか生きるっていうことに対しては、うん、すごくフラットなところがあるのと、
うん、
その多分この監督の作品をね DVD で持っておきたいっていう方ってすごい多いと思うんですよ。
ですよね。
いろいろな人生の節目どんな時にもこう元気をくれたり、
はい、
それから自分の中心の部分をまたピュアにしてくれる作品が多いのかなっていう気はしますよね。
本当ピュアなんですよね。
まあちょっといろいろとね今疲れてるんだとかこの感じは飽きてきたんだみたいな時にピュアな部分にこうポッと花が咲くようなね、そして大いに笑えるしもうたまらなく可愛いし
そうだからやっぱりそのただ描き方としてのその過激さというか、
うんうん、
ある種そのアナーキズム的、
はい、
そういったところがあるからこそやっぱ映画面白いと思うんですよね。
エンターテインメントですよね。
そこのその塩梅というかそこは本当に絶妙な監督だと思いますね。
なるほど。では、うん、このコーナーはそろそろ塩梅で終了させていただいて
、はい、
次のコーナーでもねまたお知らせの後もお話をお伺いしたいと思いますので、
はい、
引き続き内屋敷さんお願いします。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。
さあ今夜はおうちでシネマスペシャルということで、先週に引き続き神戸アホデミー賞ではいつも喋りきれないよとジレンマを抱えている神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
お願いします
いっぱい喋れてよかったですね、はい、メリーに首ったけね。
はい、ありがとうございました。
さあとは言いましても最後の一コマになってしまいました。最後の一コマはどんな作品をご紹介いただけますか。
はい、ラスト1分は日本映画で締めたいなと思いまして、1977年、
うん、
ちょっと古くなりますけれども、
はい、
ハウス、
日本映画で1977年、ハウス、
はい
はい、
これがですね、先日4月10日ですね、残念ながら、お亡くなりになりました大林信彦監督、
はい、
大林監督の、商業映画デビュー作ですね。
デビュー作なんですね。
そうですよ。まあ、僕1960年代世代としては本当にど真ん中、
うん、
もう青春時代と共にあったというか、本当に映像の魔術師と言われてましたけれども、
はい、
大林監督、一般的には尾道三部作なんかがやっぱこう代表的に語れると思うんですけど、
そうですね、
もちろん僕も転校生、時をかける少女、寂しん坊大好きなんですけど、
うん、
ただ それら前作全ての原点はハウスにあるんじゃないかなと、
ほうい
うことでちょっと紹介させていただきたいなと。
教えてください。
はい、まあハウス、その名の通りお家ですよね、
うん、
屋敷家屋敷家屋敷じゃなくて屋敷ですね屋敷ちょっとややこしいですけど屋敷が、人を食べるっていう話なんですよね。
食べるの？
そうなんですが、フォラーなんですよね。
へ
ー、まあ、その なんていうのか、正統派ホラーというよりは、まあ、ちょっとファンタジー系のホラーというかなんですよね。で、もう何よ、ここに本当に今につながるさまざまな要素の原点が詰まってるんですよ。
はい、
その欧米映画の原点っていうのももちろんあるんですけど、ちょっと言わせてもらうと、
はい、
例えば主人公、これがね7人の、美少女なんですよ。
うん、
中でもね、池上紀美子さん、大林久美子さん、神保美希さん、これがね、これも昨日見たんですけどむちゃくちゃ可愛いんですよ。
予告編見ましたけど、むちゃくちゃ可愛いです ね、
で、大林久美子なんかコメントさんやる前ですからこれがデビュー作らしいんですよね。
あ、そうなんですね。ういういしい感じね。
本当にういういしい輝きというか、そういう意味でアイ
ドル映画、大林久美子さんですね。
俺今なんて言いました？
大林監督にちょっと釣られてしまったみたいで林が入ってしまったようですよ。
失礼しました。大林久美子さんですね、はい、
うんうん、
はい、だこれはこの点でアイドル映画、
あ、7人の美少女が主役ということで、
うん、この時期までにこんなに美少女満載の映画じゃなかったと思うんですよ。
あ、一人ヒロインでということはあってもっていうことですかね。
うん、その、なんていうの、ポップなアイドルというか、それともう一つ、その一つはホラー映画という、まあ、一つの物語がありまして、
はい、
ただその描き方、そのポップさというか、まあ、ファンタジックというか、
うん、
でありながら結構えげつない描写もあったりして、その辺がいわゆる今のその J ホラーにもつながる要素じゃないかなと、
はい、
ではもう一つ、
なるほど。
それから最後にこれね、全編も特殊効果だらけなんですよ。
特殊効果、
背景は合成だったり、
はい、
コマ落とし、コマ伸ばし、いろんなそのテクニックを駆使した映画で、普通にただ撮っただけのカットっていうのがもう全くないぐらい、もう凝りまくりの映像の連続なんですよね。
なるほどね。
うん、でその辺がいわゆるサブカル系、この映像派というか、
はい、
そういった映画も当時はまずなかったかなと。
でも確かに実験的な映像ですよね。
そうなんですよね。その大林監督はそもそも実習映画出身であって、では
い、
まあ、当時 CM 監督としてはもうメジャーの監督さんだったんですけれども、
うんうん、
まあ、その今でこそ当たり前なんですけど、そういったインディーズだったり CM 出身だったり、もしくはその助監督の経験が全くない人がいきなりそのメジャー級の映画を撮るっていうのは本当当時ありえない話だったんですよね。
うん、
このハウスっていうのは東宝映画なんですよね、
はい、
大メジャーですから、そこでいきなり初監督で、しかも、とんでもないというか、これ、逸話なんですけれども、
うん、
当時、これ泥だらけの純情という桃友映画と2本立てで公開されてるんですけど、
はい、
映画館のその監視の親父さんたちがこんなわけのわからない映画かけたくないと、
ほう
ほうほう、いうふうにもう怒りまくったと。
このハウスをですか？
ハウスの方です、
うんうんうん、
だからもう泥だらけの純情だけ回させろというような不評と、
へ、
あと当時の映画批評家の方からは大体まあ散々な不評だったと。
ああ、思い込んでる映画とはまた違う異彩を放ちすぎてたんですかね。
そう、当時の映画とあまりにスタイルが違いすぎたんですよね。
うんうんうん、
ただそのいわゆる僕らのそのまた少年世代
は
もうここでこうハマるというか、
はい、
こっから映画にハマったわけですよね。
なんか映像って無限なんだなみたいな感覚にはなるかもしれないですね。
映画ってこんなに魅力があるんだというか、
うん、
で考えてみれば今そのようやく時代がハウスに追いついたんちゃうかと。
いや、それは言えてるかもしれないですね。
言ってしまえばこれ50年ぐらいなんですか、40年 か、 だからようやく時代が追いついた、それだけ時代を先取りしてた映画だと思うんですよね。そういう意味で本当に改めてすげえなっていうのをちょっと昨日思いまして、
はい、
うん、でもう一つあるのが、ファンタジックホラーではあるんですけれども、もう一つ根底に戦争反対っていうメッセージもさりげなくその差し込められてるんですよね。
うんうん、
そもそもこの幽霊、お家の幽霊と生まれたきっかけっていうのが、戦争で恋人を失った女の人がそのまま年を取って生き絶えて姿を変えてといういきさつがまあちょっとあったりしまして、
はい、
大林監督晩年は結構その戦争をテーマにした映画を連作されてたんですけど、
はい、
特に現時点で最後に公開されてるのが2017年の花形見でしたけど、うんうん、まあ、あれも強烈な映画だったんですけど、あの花形見ってそもそもはハウスの前に撮られるはずだった映画なんですよね。
構想があったということですか？
実は脚本も当時できてたらしいんですよ。
ほう。
なので、まあ、時期はもう何十年もずれてしまったんですけど、
うん、
まあ、これは余談ですけど、花形見は当時の脚本をそのまま使って撮影されたっていう話ですから、
はー、
その意味ではその最後に近くなって原点に変えられたというか、
うーん、
ちょっと面白いなというか。
すごいですね。その人生を振り返った時に、多分大林監督にはもうこう映画という人生がこう大きな道としてあるんだけれども、はい、そこに脈々と続いていた自分の信念みたいなものをもう一度拾い上げて、
うん、
今の力で作品にする、映像化するっていうところ、またパワフルですよね。でも尾道監督って言うと、内屋敷さんの話にもあったように、やはり尾道三部作のイメージがある方が非常に多いと思うので、私ハウスこちらも現時点では、うん、予告編しか見てないんですけど、うんうん、時も抜かれました。
本当に当時も衝撃だったんですけど、
はい、
その昨日を見てなお新鮮で面白いというのがすごいなって本当思ったんですよ。
いや岡本太郎さんかハウスかっていうぐらいの衝撃がありました。
本当に爆発してますからね、
はい、芸術が爆発して映画が爆発しているっていう、しかもその40年ぐらい前の作品なんですけども、うん、もう今生まれてドクドクしてる感じの映像感があって、
うん、
一緒にシネマクエストラジオのスタッフと見たんですけど、
ええ、
見終わった後一瞬の沈黙の後なんか爆笑して、どうやったらこれ見れるんやろ、作品どこでみたいにみんな検索してました。
はいはい、よかったら僕持ってるんで貸しますから。
あ、そうなんですね、はい、貸してください、
はい、見てください。
これね、スタッフさんが調べたところ、88分ぐらいということで、
ぐらいかな、
うん、はい、そんなに長い作品ではなく、また予告編では、我らがもう巨匠と言っている大林監督を CM 界の記載初の映画作品みたいな形で載っているのも、
うん、
非常に昔の作品なんだなと思いながら、うん、この作品見るだけで10本20本50本映画が作れるんじゃないかというぐらい詰め込みまくりの、
うん、
爆発感ですからね。
当時はそのやってることが周りに理解されなくて、
うんうん、
完成するまで誰もその映画 その全体図が予想できなかったって言いますからね。
あ、なるほどね、
まあ、そんだけ本当に時代を先取りしてたったんでしょうね。
映像だけで楽しんでもちょっと面白いんじゃないかなっていう、なんか BGM を自分で合わせてみたいなというような映像のみの面白みもありましたので、ちょっと繰り返し見てね、自分なりの魅力を山のように見つけてみたいなと思います。
はい、
はい、ということでですね、マイシネマヒストリー、今夜はおうちでシネマスペシャルということで、神戸アホデミー賞でおなじみの仲良し神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにマニアックにお話しいただきました。屋敷ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。